12月5日、質問2日目。斉藤武次郎議員、基礎学力向上支援事業について。問い、基礎学力の向上を図るため、小学校5、6年生を対象に非常勤講師21人、放課後学習支援員46人を配置する基礎学力向上支援事業が補正予算で提案されている。この人員では全ての小学校には配置されず、学校間で支援の格差が大きくなる。人員配置は全校を展開するべきで、今回もせめて全小学校に1人は非常勤講師を配置するべきだと考えるがどうか。答え、授業でより細やかな指導を行う非常勤講師は、学力・学習状況調査の結果などを総合的に判断して配置する予定。また放課後に教員と連携し補充学習の支援を行う放課後学習支援員は、下校時の安全面への配慮も含めて配置する予定。本事業は緊急的措置であり、今後は長期的な展望から、学習内容の理解につまずきが見られ始める小学校中学年と小学校との違いに戸惑う中学校1年生に、よりきめ細かな指導の充実が必要と考えている。そのために少しでも多くのマンパワーを導入できるよう県へ要望するとともに、本市としてどのような対応ができるか検討していく。末田雅彦議員、住宅の耐震化及び安全対策の積極的な支援について。問い、品川区の建物耐震化支援事業を視察してきた。次に示す品川区の補助制度を参考にし、本市でも取り組んでほしいがどうか。1、住宅の一室を木材で格子状に組んで強化する耐震シェルターの設置助成。中、高齢者世帯などを対象にした事業。中終わり。工期は1日ないし2日。費用は約50万円。最高50万円。2、建物の耐震化、不燃化の促進。さらに放置建物、空き家対策として木造住宅の除去、建て替え支援。中、木造住宅密集地域を対象にした事業。中終わり。戸建て住宅、長屋に最高150万円。共同住宅に最高300万円。3、地震による負傷原因の多くを占める家具の転倒、落下を防止する器具の選定、購入や取り付けへの助成。中、高齢者世帯などを対象にした事業。中終わり。最高2万円。答え、1、国の補助金交付制度では部分的な耐震改修は対象になっていないため、国や県に要望している。2、建物は個人財産であり、その費用を積極的に支援することは難しい。3、家具転倒防止器具は地震の安全対策として有効な手段と考えており、普及啓発に努めていきたい。なお、住宅の安全対策については多岐にわたってメニューがあり、他都市の状況などを鑑み、引き続き調査検討していく。森脇俊明議員、子ども・子育て会議について。問い、保育所の待機児童が全国で約2万人となり、本市の場合も保育所の入所率は平均で約 105% となっている。このような中、国は待機児童の解消や質の高い幼児教育、保育の一体的な提供を目指し、認定こども園制度を拡充する方向にある。本市においても地域のニーズを把握するため、子育て世代や幼稚園、保育所の関係者などから幅広く意見を聞き、地域の子育て環境の総点検を実施し、改善に取り組むべきである。そこで倉敷子ども・子育て会議を設置し、 地域ならではの子育て支援づくりに取り組んではどうか。答え、国で制定された中子ども・子育ての関連三法、平成24年8月に国で可決成立した次の3つの法律のこと。子ども・子育て支援法、就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律。子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律。中終わり。に対応するため、本市でも平成25年度から子ども・子育て支援新制度準備室を設け、準備を進めていきたい。また、この法の規定では、市町村の定める条例により、審議会などの合議制機関の設置に努めることとされている。地域の実態に合った子ども・子育ての制度づくりは非常に重要であり、本市においても平成27年度からの新制度施行に向け、子ども・子育て会議の設置を検討していきたい。原田良吾議員、生活保護について。問い、1、リストラや派遣切りなどにより、就労の場を失う人が増えている。現在、1119人の就労支援対象者のうち、154名しか就労できていない状況だが、就労を支援する相談員の数は足りているか。2、平成23年度、生活保護費の総額は115億円を超え、うち半分を医療扶助費が占めている。過剰受診、過剰投薬などが報道されていたが、本市の対応はどうか。3、生活保護法による医療扶助運営要領では、中核市にあっては専任の医療係を設置し、または医療扶助事務主任者を置くこととされている。本市での体制の整備を求める。答え1、平成24年度から就労支援専門のケースワーカーを配置し、少しずつではあるが成果が出てきている。2、専門業者によるレセプト点検を行い、平成23年度には約7000万円の削減効果があった。平成24年11月からは、新たに薬剤師の資格を持つ専門の嘱託職員を配置し、重複受診や後発医薬品への変更指導、抗精神薬の適正な投薬などへの取り組みを始めている。3、医療扶助の適正化に向けた体制整備について、今後検討していきたい。矢野修子議員、おもてなしトイレの整備を。問い、現在観光地にある公共トイレの改修は十分ではない。奈良市などでは民間事業者を募集し、おもてなしトイレとして観光客にトイレを貸し出す事業を展開している。本市ではトイレの利用も含めておもてなしマイスター制度を実施しているが、観光客に分かりやすいトイレの表示はない。おもてなしトイレの制度を創設し、民間事業者などに参加を呼びかけ、用途に合わせた補助制度を検討してはどうか。答え、観光関連施設のトイレは今後も計画的に整備していく。また、美観地区内でおもてなしマイスター制度を設け、民間などの30施設をおもてなしどころとして認定しており、そのうち22施設は、おもてなしの心から主体的に観光客にトイレを開放している。こうした取り組みが広がっていくことが、倉敷の魅力をさらに高めていくものと考える。今後は倉敷観光コンベンションビューローに働きかけ、市内各観光地などの施設で観光客にトイレを気軽に利用してもらえる取り組みを検討していきたい。